続きペップのメグッドバッドウィアドをお送りしております。続いてバッドお願いします。
今回のバッドはこちらですね、スーサイドスクワッド、はい、デビッド・エア監督作品123分でございます、うん、レーティングは、一般映画ですね G でございますと、はい、こちらアースシネマズ姫路さんの方で見まして、87席あったうちの7、8割ぐらい埋まってたかな、うん、60から70人ぐらいやったかなっていうような感じ
です、
う
ん、朝の回ででも割と入ってます、
ね、うん、一番あの早い回やったんで、うん、まあ、その割には結構入ってたんじゃないかなと思います。これは、前回の、シネマクティブのポッドキャストのオープニングで私注目作として、はいはい、ピックアップした作品でもありますし、追シネボリューム83の9月のお題映画でございまして、うん、こちらも追シネポッドキャストの方ももうこれをお題にお話をしたものすでに配信をしておりますと。それでは、お二人にはまず予告編をご覧いただきたいと思います。はい、見ていただきました。いかがでしたか。
なんか、うん、悪党やのにちょっと哀愁が漂ってるというか。
そうですね、うんうん、
マゴットロビー可愛いですね。
ああ、まあそうですね、うん、特に今見てもらったのが最終予告編で、はい、実は、まあ、ちょっと長めの予告編やったんですよね、うん、でストーリーもにも割と入り込んだ予告編やったんで、うん、まあ僕らが最初劇場で見てた予告よりは全然テイストが違う予告なんですけど、うんうんうん、まあでも予告はやっぱり総じてこの作品よくできてるなっていうのは前回もお話しした通りなんですけどね、うん、はい、では、キネノートさんのアプリから解説の方を読ませていただきたいと思います。1930年代にアメコミの元祖 DC コミックスの原作を映画化、バットマンをはじめとするヒーローによって投獄されたヴィラン、悪役のことですね、うん、たちが原型を条件にチームを組み世界崩壊の危機に立ち向かう。監督脚本はフューリーのデビッド・エア、出演は、フォーカスのウィル・スミス、ダラスバイヤーズクラブのジャレッド・レト、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートのマーゴット・ロビー、ランオールナイトのジョエル・キナマン、ブラックハットのビオラ・デイビスと、こういう風になっております。
はい、
はい、では、こちらもバッドの作品も、まあ、これもね、グッドの時と同様、はい、まあ、カーで評価をさせていただいてるんで、うん、まあ、バッドというのはちょっと、まあ、心苦しいところもあるはあるんですが、はい、ポイントをまず3つお話しさせていただきますけども、微妙と感じた要因、1つ目のポイント、はい、それから2つ目、悪役ならではの思考回路は存在するか、
うん、
それから3つ目、うん、比べてはいけないという3つのポイントで、はい、お話をさせていただきたいと思います。まず1つ目は、微妙と感じた要因と、
うん、
で、先ほども言いましたように追試ねポッドキャストというのを僕配信しておりまして、そちらでも話したんですが、はい、見た直後の感想はですね、微妙っていうのが僕の正直なところだったんですよ、
うん、
で、4段階の評価でも先ほど言いましたようにカーだったんで、うん、まあ、これはダメやっていうようなニュアンスとはやっぱちょっと違う、うん、どちらかというとというようなシーンが多かったかなというようなところはありました、
うん、
で、DC エクステンディッドユニバースっていうね、はい、DC のキャラクターの映画の世界をこういうふうに呼ぶんですが、これの、まあ、初登場のキャラクターばっかりなんですよ、
うん、
で、まあ、存在としてね、例えばダークナイトシリーズでジョーカーが出てきてましたよとかっていうのはあるんですが、はい、それは一応 DC エクステンドユニバースの作品群では実はあれはないので、
うん、
はい、だから映画化されてるのはジョーカーはさ何回も映画化されてるし、はい、バットマンも何回も映画化されてますけども、
はい、
今回のこの DC エクステンドユニバースの世界観では初めて出てきた人ばっかりなんですよ、
うん、
ということはこのイントロデュースの部分ね、
はい、
がやっぱり重要になってくるわけですよ、
うん、
でこのキャラクターはやっぱこんだけごっつい悪役ですよ、スーパービランですよと、
うん、
ひどいでしょう、極悪でしょうと、人としてね超えたらあかん一線超えてるでしょうっていうところがやっぱり必要やと思うんですよ、うん、ここがねやっぱりね改めて考えるとやっぱ弱いなっていうふうにやっぱ思いましたね、
うん
うん、じゃあねそこはまあ置いとくとして、そのイントロデュースの部分は置いとくとして、はい、物語の中でじゃあそのキャラクターがスーパービランぶりをね発揮するんかという風になると、これもねやっぱスーパーヴィランならではっていうのはあんまりなかったかなという風に思うんですよ、
うんうん、
むしろ本作ではこういうスーパーヴィランたちも実はまあ人の子ですよと、
うん、
普通の生活もしてるし家族も愛してますよというね、ところが描かれるわけですよ。で、そこはねそこを批判する方もいらっしゃるんですよ、
はい、
ただ僕はそこはいいと思ってるんですよ。スーパービランだから例えばサイコパスである必要はないと僕は思ってるので、
うんうん、
だからそこを描くんやったら その逆に僕が思うのはスーパーヴィランとしての部分が際立たないと、
うんうん、
その家族を前にした時スーパーヴィランの時のこの振れ幅が大きくないと、
うんうん、
キャラクターとしての魅力に欠けてくると思うんですよね、うん、だからここの振れ幅があんまないと僕は見てて思ったんですよ、
うんうん、
だからそれが際立ってないから微妙というふうに感じてしまったのはそこなんちゃうかなというふうにまあ僕は思ってるということですね。それから、これスーサイドスクワッドって言うてますけど、これ正式名称じゃないんですね。この舞台の正式名称は、ザ・タスクフォース X って言うんですよ。で、で、これがね、その、まあ、彼らはその、それを称して自虐的にスーサイドスクワッド自殺部隊というふうに呼んでるっていうだけの話なんですけどね。
うん、
で、これもね、そのタスクフォース X でなければならない理由っていうのも、この作品ではね、ちょっとよくわからないところがあって、
うん、
例えば、X-Men のシリーズってあるじゃないですか。
うん、
で、X-Men のシリーズっていうのは、まあ、X-Men に入るのはみんなミュータントっていうね、
うん、
人、もともと人なんですけど、人ならざる能力を身につけた人が、
うん、
ミュータントと呼ばれるようになって、そういう人たちが集まって X-Men っていうのを組むわけですよ。
うん、
だから、人じゃない人が集まるから、そういう、例えば何か人では対処できひんような、強大な敵に対した時に、その力を発揮するっていうのは、すごく納得いく話じゃないですか。
はい。
けども、このスーパーヴィランたちはですね、先ほども言いましたように、基本人の人が多いんですよ。
うん、
一部違う人もおるんですよ。
うん、
一部そういうミュータント的な人もおるんですけど、
はい、
基本人なんですよね、
はい。
人が武装してるだけなんで、じゃあ、その人が武装してるだけだったら軍隊でも一緒じゃないですか、
うん、
じゃあ人とは違う何かがあるから彼らは強いんですよ、彼らはそれぐらいいいんですよっていうところのやっぱりロジックの部分にはやっぱりちょっと弱いかなと思うんですよ、
うん、
例えばマーベルシネマティックユニバースで言えばハルク、アイアンマン、
うん、
ソー、
うん、
それからキャプテンアメリカっていうの、うん、まあね、あのエイジオブウルトロン2人見てるから分かると思いますけど、
はい、
彼らがなぜ強いかっていう理由は分かるじゃないですか。そのハルクやったらその突然変身してね、
はい、
もうものすごい化け物に変化する、
うん、
アイアンマンはものすごい科学の力、うん、自分の開発の力で武器を開発して、
うん、
それを戦闘に生かすと、そ
う
は神様やから、まあ、何でもできると、
うん、
ね、キャプテンアメリカももともとは痩せっぽちの人やったけども、
はい、
それが軍の秘密の実験によってこう強い力を身につけたということがあるんです、うん、すごいやっぱりそれぞれロジックがあるわけですよ、
はい、
この人はこうだから強いんですよと、
うん、
だからそれがその部分の説明がやっぱりちょっとね弱いので、
うん、
それがパッと見て分かりづらいっていうところがあるので、ここもねやっぱりちょっと微妙に感じてしまったところなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、
うん、
知ってる人はいいですけど、
うん、
やっぱり映画は初めて見て、はい、それをどう感じるかっていうところなんで、
はい、
そのキャラクターを知ってる知ってないは絶対映画の鑑賞には関係ないところなんでね、
うん、
そういう部分は思いました。それから二つ目、悪役ならではの思考回路に存在、思考回路は存在するかっていうことなんですけど、うん、まあ、先ほども言いましたようにヴィランであるからといってサイコパスである必要はないと思ってるんですね、
うん、
家族描写、愛する家族描写があってもいいし普通の生活描写っていうのがあってもいいと思ってるんですよ、
うん、
でも一般人じゃなくて罪人なわけですよ、
うん、
だからその思考回路のズレっていうのは当然あるはずなんですよね、
うん、
一般の人が踏み越えない一線を踏み越えるから彼らはその投獄されてたり、
うん、
バットマンに捕まったりとかするわけなので、うん、だから犯罪は犯してもいいんだという考えに至る理由とか、あるいはその犯罪をしたからといって反省しない思考回路であったりとかっていうところも、
うん、
まあちょっと分かりづらいヴィランが多いんですよ、
うん
うん、なんでこの人は別にこんな悪いことしてんのみたいな、なんで投獄されてんのみたいなところがね、まあ分かりづらいなっていうふうに思うんですよ。でその中でですよ、分かりやすいキャラクターが2人いるんです、
はい、
1人は、先ほどあゆみさんが予告編でも言ってましたようにハーレクイーン、
うん、
マーゴットロビー、この人はもう完全なサイコパスです、
うん、
はい、だから、ただサイコパスやったら僕はもっともっといかれた描写があってもいいとは思いました、
うん、
これもね先ほどの振れ幅の話で言うと、はい、振り切れてないなというふうに僕が感じた部分なので、
うん、
すごい魅力的なキャラクターでマーゴットロビーがね、はい、美しいっていうのもありますし、
うん、
予告編ではすごい魅力的だったんですけど、
うん、
本編見たらうんまあそんな感じかみたいな感じになってしまったのは、うん、やっぱこの振れ幅の部分ちゃうかなと思うんですよ、
うん、
でもう一人、アマンダ・ウォーラーを演じてるビオラ・デイビス、
はい、
彼女はですね今回のキャラクターの中で、これはスーサイドスクワッドじゃないですよこの人は、
めっちゃ人やな
この人はスーサイドスクワッドじゃなくてそれを指揮してる指揮官です、
はい
はい、この人のキャラクターは本作では僕は白尾やと思いました、はい、 この人はもう血も涙もない役人なんですよ。でこのザ・タスクフォース X ね、スーサイドスクワッドを再開させることを、提案した人物でもあるんですね、
うん、
でこのスーパーヴィランたちいろいろいますけど、はい、彼らをモノとしか考えてないんですよ。もう使い捨てというふうにしか考えてないので、で正義の名のもとに君臨する常軌を逸した人物、まあ僕から言わせたらもう完全なるサイコパスですよ、こんなもんは。これがやっぱりめちゃくちゃ振り切った描写なんですね。だから彼女はむっちゃ魅力的なんですよ。だからあの先ほど僕が言ってる振り切れのね描写の部分でちょっと微妙なと思ったけど、彼女が魅力的に映るのはやっぱりそこの振り切れがすごいからですよ。正義の名のもとにむちゃくちゃ悪いことをしてるわけですよ。政府という立場も利用してね、
はい、
これがもうむちゃくちゃ魅力的に見れたのはまさにそういうとこやなというふうに僕は思いました、
うん、
彼女こそワンダーウーマンじゃないかなと思うぐらいではありました。、うん、はい。で3つ目、比べてはいけない。
はい。
でアメコミを原作とするね、共通点というのがあるがゆえにですよ、
はい、
マーベルシネマティックユニバースとどうしても比べてしまうんですよ、見る側は、
うんうん、
でもまあこれはもう多くの人が多分あの皮膚感覚で感じてるでしょうし、僕からもあえてこのポッドキャストを通じて言いたいんですけど、
うん、
もうそれはやめましょうと。
ここでやめるんですか。
もう、ね、もうここでもうマーベルシネマティックユニバースと DC エクステンドユニバースを比べるのはもうやめましょうというふうに思います、
うん、
はい。というのはマーベルシネマティックユニバースっていうのは、はい、もうアメコミ原作映画っていう枠をもう完全に超えてるんですよ、
うん、
ハリウッド大作の中でしかもその中でも先頭を走ってるような存在なわけですよ、うん、だからあれと比べるのは現代映画の最先端と比べるっていうことなんで、これも非常に酷なんですよね、
うん
うん、キャラクターもしかり脚本もしかりアクションもしかり演出もしかり、
うん、
これはもう比べてあげるのはちょっとかわいそうすぎると。だから DC エクステンドユニバースに関してはやっぱり純粋にですね、もうあの割り切った上でコミック映画、コミック原作の映画として面白さをねどんどん追求していってほしいなと思うので、もう我々見る側もマーベルシネマティックユニバースみたいな出来の良さ、ウェルメイド的な部分はもう期待しないと。で制作側もできればもうそんなことは、まあもちろんライバル視はしてるでしょうが、
はい、
もうそんなことは忘れていただいて、
うん、
作品作りしていただいた方が、
うん、
結果的に面白いものができるんちゃうかなというふうには思います、
うん、
はい。例えばあの例え話で言うと、部活で全国優勝を目指すんじゃなくて県代表に選ばれるぐらいを目標にするぐらいの感じですよね。
ちょっとしために。
そうそうそうそうそう。で結果的にそれが全国につながったりするわけじゃないですか、
はいはい、
だから目標をもうものすごい手の届かないところに置くんじゃなくて、
うん、
まずはちょっと身近なところ、
うん、
俺でもいけんちゃうかなっていうぐらいのところにまず目標を定めることによって、
うん、
見る側もね、
うん、
あの作る側もやっていただいたら、
う
ん、
そうですね、
もうちょっとあの面白くなるんじゃないかなというふうになんとなく思ってます、
うん、
はい。で結んでいきますが、とはいえですよ、
はい、
そういうふうに僕あの県代表ぐらいの感じでっていうふうにね、軽く叩きましたけど、アメリカ国内の興行収入はこの作品3億ドル突破しております。
あ、すごいですね。
3億1000万。
へ
ー。でバットマン VS スーパーマンも3億3000万突破しております、
はい、
ただ比べちゃいかんとあれだけ言いましたが、マーベルシネマティックユニバースで言うと、
はい、
アベンジャーズの1作目は6億2000万。
あ、倍ですね。
エイジオブウルトロンは4億5000万。シビル王も4億と。アメリカ国内だけでですよ、
はい、
うん、世界で言うともっと多いですけど、
うん、
だから工業的にはでもね成功はしてるんですよ、
はい、
そうですね、
うん、だからあとはもう内容の充実が加われば文句ないもんになると思うんですね、
うん、
で先ほどまあ僕何回も言ってますけど、まあ、振り切った世界観とか、
うん、
振り切ったキャラクターっていうのが見れたら、今後この作品をその主軸とするというか、マーベルシネマティックユニバースじゃなく DC エクステンドユニバースがもっともっと面白くなるんじゃないかなというふうに思いますし、
うん、
当然あのこれからも作品出てきます。この間からも話してますようにワンダーウーマン、
うん、
これは2017年、来年の7月公開やのに、うん、もう公式サイト日本でもできております、情報はほとんど出てないですよ、
はい、
あのやりますよっていうぐらいの情報しか出てないんですけど、これ監督はですねパティ・ジェンキンスっていうのは、モンスターという作品ございまして、
はい、
これでですねあの監督した長編2作目になるんですけど、
うん、
モンスターではシャーリーズ・セロンがアカデミー賞の主演女優賞を受賞した作品なんですね、
うん、
あのシリアルキラーの話なんですけど、うん、で、それから、まあ、あのいつ公開になるかまだ決まってはないですけど、バットマンは あの今回バットマンをやってるベン・アフレックが監督メガホンも取るということがもうすでに決定しております。でベン・アフレックは監督としての優秀さっていうのは、まあ、あの過去の作品をね、はいはい、あの見ていただいたら分かりますけども非常に優秀であるというのはもう折り紙付きですので、こういうあの監督作がですねこれからどんどん続くので、もっともっと面白くなると期待するのはこれからかなというのを僕は、バットマン VS スーパーマンの時も言ったような気がしますが、今度こそほんまなんじゃないかなと、だからまだまだこれからもあの DC エクステンドユニバースの作品には期待してますし、まずは来年の夏のワンダーウーマン、これが面白いものになるんじゃないかなという期待を胸にしつつですね、今回のバットはこちらスーサイドスクワッド、こちらをご紹介いたしました。